お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、日向坂のキャップ高橋美久仁と
毎日綺麗で有名なお姉さん川田ひなでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。
お願いします。
そっか、もう8月8日放送ということで、
はい、
夏休みシーズン、
わお、
夏休みか、ちょっともう大人なので
そうだよね、なかなかね体験はしないけど、
お盆とかあんま考えたことないかもな。
ただお盆がさ、どこなのか知らない。ゴールデンウィークが5月か、でも
そうですね。え、明確にあるのかな、何日から何日までって。
え、
マジで知らない。
な、え、9から17
え
9連休
え、
あ、本当は13から15だけど、 あれ16か、13から16
だけど、うまく休みを取ればこれだけ長くなるよってことか。
へ
ー、へ
ー、すごい。
でも私あんまり連休が好きじゃなくて、
な、混むよね、どこもさ。
だし、
それありますよね、
なんか あのうまく遊べないから。
落ち込んじゃう、
困っちゃう。そう、なんかメンバーの中でもなんだろうな、旅行とかの計画がうまい子は、うん、もうすぐどっか行くじゃないですか、うん、私はもう腰が重すぎて。
わかる、
どこも行かないで結局終わっちゃうみたいなことがあるから。そう、だから普通の平日休みが一番好き、う
ん、確かにね。
でも行く人は行くんだもんな。
そっか、子供とかいるさ、家族の方とかはもうここで行くしかなかったりするのかな、うん、夏休みだから。
確かに
ね、
山口住んでる時の夏休み何してました、
う
ん、
何してたかな。
小中学校か。
小中学校でも夏休み、うん、プールとか結構行ってたかも。
地域の、
うん、地域のとか結構いっぱい行ってた。プールなんか、
あ、え、外派、外でワイワイ派。
外派のプールも全然何も、日焼けとかめっちゃして。
そうなんだ。
で、そう、プール行って、なんかスライダーがあるプールあるじゃない、うん、でなんか私滑れると思っちゃって上まで登ったのよ、
はい。
そしたら思ったより高くて、うん、でも後ろ詰まってるわけよ、うん、でも怖い、え、どうしようどうしようみたいな、どうしようどうしよう、でもおこういう、うん、なんていうの、階段系スライダーじゃなくて、うん、なんかそう、階段もプールになってるみたいな。え、わかる、なんか階段もビニールみたいな。
え、すごい。
なんかとにかくまあ下れないのよ、普通に考えて。
あ、
もう絶対に滑るしかなくて、でも後ろ詰まってるから、まあ一回二人ぐらい譲って、うん、先どうぞ先どうぞみたいな。え、どうしようみたいな。気合で滑った。
それで滑れたんだ。
滑ったけど、それでもう一生やらないって思った。
え、スライダーもダメですか？なんかその絶叫アトラクションの浮遊感がダメなのは知ってるんですけど、うんうん、スライダーも怖いですか？
なんかこの回る系スライダーを乗れたのよ。それは一直線スライダーで、
はい、え、
滑り台みたいな。
え、滑り台じゃないですか？
滑り台のめっちゃ高い版みたいな。うん、結構怖くて、でももう今はもうスライダーも怖いかも結構。うん、
乗れないか。
もう大人になったあれもう全部怖くなっちゃった。
でも大人になった今そういうの行きたいんです。今そのムーブ来てて、
まあね、なかなかないもんね、行く
と
き。
そうですね。なんかそれこそ、うん、あの海風とわがままのミュージックビデオが、
うん、
まだ水が張られる前のプールをお借りしてまして、
うん、はい、
スライダーしたくなった
ね。目の前にあったもんね、だって。
そう、なんならスライダーの上で踊ったりとかしてたので、うん、
やった。
わあ、水張ってたらなって思いつつ、
うん、やっぱ夏いいね。
え、な、夏好きですか？
夏大好き。夏生まれだから。
夏派？
夏派圧倒的。
え？マジか。
うん、
そっか。
冬好きそうだね。
暑いの本当に無理です。
でもさ、この仕事してたらあんまり暑いのに遭遇しなくない？
まあそうですね。
まあ、
いや、そうかもです。なんか見ぐりとかで、
うんうん、
今日暑いらしいよって言われて、まあ、私素直に言っちゃいます。今日外出てないんだよねって、
うん、ずっと室内にいるからさ。
そうだから分かんない間にその一番暑い時期乗り越えるっていうのはあるかもしれないんですけど、
うんうん、
例えばこう楽曲の制作とかが被った時に、う
ん、確かに恐ろしいよね、夏の制作。
テカとかも超真夏じゃなかったですか？
でも私冬の方がやっぱ苦手かも。冬の寒いのが苦手なの。
あ、でもしんどい MV ランキングだったら私冬がやっぱ入ってきます、
うん、やっぱそうだよね。結局さ、寒いってさ、
やばかった。 なんですか？
私はもう圧倒的僕なんか。
あ、もう同じです。
もう僕なんかは信じられないぐらい寒くて
何なんですかね。
映像見たらそんなことないんだけど。
そう、だから伝わんないのよ。めっちゃ悔しいぐらい。
なんか寒くなさそうなんだけど、晴れてたし。
そう。
でも早朝の海の横で、うん、何月ぐらいだったんだ。でもとにかく寒くて。
寒かったし、まあ時間も早かった。うん、
早かった。寒いって言いたくなくても。
うん。すぐ撮ろうみたいな感じだったので。わかる。私も何をあげるってなったらやっぱ大変だったのは僕なんかかな。
そうだよね。
マジで寒かった。
衣装は薄い。え、七分袖みたいな。なんかあ
のトレンチコートの生地みたいな。うんうん、なんか、なんだろう、歌唱衣装としては結構布ある方だと思うんですけど。
半袖ではなかったけど、まあ長袖ではなかった。
超寒かった。
寒かった。やばかった。なんなんだろう、あの寒さ。北極にいるのかなって思ったよね。
本当に
ね、カイロあっても全然足りなかった。
そんな思い出です。
そんな思い出。
だからそう考えたら夏の方が。
あ、そうだよ。
あ、ということで番組のオープニングでよくある何の得もないアイドリングトークはこのぐらいにね。
確かに結構アイドリングトークだった。
しておきましょう。
はい。
あ、ネタもいっぱい用意してくれて。
隕石。
風の隕石がアメリカニューヨークで競売にかけられ。$5,960,000約$78,000,000で落札された。競売会社のサザビースによると、地球で見つかった隕石では過去最大。
隕石って売ってくれるんだ。
確かに。
ね。
富豪が買うのかな。
ね。え、でもさ、そこら辺に落ちてる石ももしかしたら隕石かもしれない場合ありますよね。
だから。待って。え、変わったひなワールドすぎる。
え、だからそこら辺に落ちてる石。うん、石ってまあ普通に認識したら石じゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
でもよく考えたらもしかしたらみんなが気づいてないだけで隕石かもしれない。
まあゼロではない。
でしょ？だから隕石。
でもこれって、うん、例えば火星人がいるとして火星人からしたら、うん、こっちにある石とかって隕石になるのかな？
なるんじゃない？逆にさその隕石はどうやって落ちてるんだ？地球からこうやって投げてもさ。
わかんないわかんない。だから。ある程度の高さまで行ったら、うん、なんか気流に乗って、
うん、
オゾン層から抜けるんじゃない？そしたら、もう宇宙を浮遊してるんだ。
じゃあ飛行機とかから石投げたらそれ隕石になるってこと？
ちょっとわかんない。
あんまり、あ、そっか、ダメか、ちっちゃいと。
なんか仕組み私もよくわかんないです。
私もわかんない。78,000,000ってどういう規模って感じじゃない？
買う人がいるんだね。
ね。どんぐらい大きいんだろう、でもこれ。
え、確かに大きさがわかんない、これ。
ね。
あ、でも、お家に飾れるぐらいの大きさなんだ。
火星の隕石、これ隕石って読みますよね。
隕石隕石言ったじゃないですか今。読んだのに。
でもこの隕石結構頭とかに落ちてきたら危ないレベル隕石ですよね。
うん。
え、これが地球に落ちてきたってこと
じゃない？
え、君の名と同じ？
え、あ、これちょ話していいですか、うん、全然関係ないんですけど。
関係ないんかい。
さっき の, あの先週の台本に、うん、なんか夏といえばサマーウォーズみたいなの書いてあって、
うんうん、
で私こちらを見たことがなくてですね、うんうん、であと私君の名はも見たことないんですよ。え、結構これ
惹
かれるんですよ
君の名はって。
惹かれます。怖いですよね。
見ないよ。
いや言われるんですけど、うん、なんかここまで見ないまま来たら、
うん、
じゃあなんか貫いちゃおうかなみたいな。だってこのえーっていう反応があるじゃないですか、
うん、
こうやってエピソードとして話すと、
うん、
やっぱそれ美味しいから。やっぱ美味しいから。
見ないよ君の名は。
あ、ジブリは大好きです。ジブリはめちゃくちゃ見てます、
うん、
なので本当にサマーウォーズと君の名は、うん、本当多分誰もが見てると思うんですけど。
確かに
見てないやつがここにいるんですよ。
だからその君の名は
あ、スターウォーズ大好きです。
あ、スターウォーズ逆に見たことないかも。そんな誰しも誰しもスターウォーズもしかして。
え、でも、うん、ダースベイダーとかわかりますよね。
あ、わかる。あのこの棒持った。あのこれこれ。
そうそうそう。
でしょ。
うん、そっか、
うん、
だからその君の名はネタとか、うん、私にやらないでください。知らない知らないので。だから今、うん、あ、隕石なんだみたいな。
あ、いいじゃん。
すごい対応力。でも、うん、これもなんかどこで流れるとかちょっとごめんなさい知らないんですよ。
感動的に。
いや、あの知ってはいますけど、うん、なんでなのな、うん、この楽曲がうん、うん、その映画作品内でどういう立ち位置で、
うん、
どんないいシーンで流れてとかがやっぱ分かんないから。
見た方がいいよ曲込みで。
そっか、
うん、君の名はっていうやつだからちゃんと。
あ、言うんですか。
うん、なんかでも君の名はっていう感じなの本当に。もう本当に、ね、
全然見たくならない。
本当に君の名はっていう重要ですよね。君の名はが。
あ、タイトル重要なんだ。
重要。
後に、なんでこのタイトルなんだって分かるか。
そうそうそうそう、本当にそう。
へぇ、
うん、
まあ、見てください、検討します、
はい、いつか見てください、
検討します、
はい、
ということでここで1曲いきましょう。私の最近のお気に入り夏曲です。聴いてください。緑黄色社会さんでサマータイムシンデレラ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。日向坂46のキャップ、高橋みくにと、
毎日綺麗で有名な川田ひなでお送りしています。
さてここからは私のコーナーをやってみたいと思います。題して、高橋毒に。
いや
こちらのコーナーは簡単に言いますと、忖度なしで私がリスナーさんのお悩みにズバッとお答えするコーナーです、
はい、
ただ私アイドルでございますので、ひどい毒舌を使ったりはできないので、思ったことをストレートに発言していきたいと思います、
はい、
あとまあ日向坂46のキャプテンということもあり、ちゃんとした意見を言えるように訓練もね、今後のためにしていきたいと思います。
素晴
らしいね、はい、これね、なんかメール送ったよみたいな人が多いんですよ。
いっぱいいた。あ、1個来ました。
ちょっと、はい、柔らかくしてください。私ストレートに言うから、はい、川田さんが中和してください。
また中和剤として頑張ります。埼玉県27歳男性、アルパカモフモフ委員会さんからいただきました、
うん、
日向坂をご卒業された先輩の牛尾紗理奈さんがご自身のラジオ番組で、うん、高橋みくにちゃんがお悩み相談に答えてるラジオを聞いて、うんうん、すごいかっこよかった、私のお悩み相談のお手本はこれだと思ったと熱く語っていました。
絶対間違ってる。
聖母のように優しく寄り添って日向坂の公式メンタルサポーターと呼ばれた牛尾さんが認めたということは、高橋毒にさんも今後、うん、日向坂闇の公式メンタルサポーターを名乗れますね。これからも錆びつかない正論でみんなのモヤモヤを一刀両断してください。
いやいやいや、キャプテンがさ闇のっていいの？
闇メンタルサポーター、
てかサリナさんありがとうございます、ね、
言ってたんだ。
でもちょっと私のお悩み相談のお手本はこれだと思った。絶対やめた方がいいです。絶対違う、このコーナーにメールを送ってくる人はきっとなんか、うん、ちょっと変な人しかいないから。
変なお悩みコーナー。なん
かこれをね、うん、ダメです。お手本にしては。もう、サリナさんの、優しい声と回答で包み込んであげてください。
確かに。順番に聞いたらいいんじゃない？ナチュさんで優しく包み込まれて、ミクニちゃんに切られて、あしたら、傷ついたらまたナチュさんに戻って。
なるほど、それいいかも。
はい。おすすめです。神奈川県30歳男性、神奈川県の渋谷さんからいただきました。高橋毒にさん、こんにちは。
こんにちは。
私はかれこれ9年間着続けている服があるのですが、うん、穴が開いたりサイズが縮んだりしたわけでもないので、うん、まだ着られると思っています、
うん、
でも1期生の先輩と同じくらい長く着続けていると考えると、そろそろ卒業するべきなのかなと悩んでしまいます、
うん、
毒にさん、この服の未来をズバッと決めてください。
9年間着続けている服？
9年ってすごいな。
すご
っ。君の名はだ、君の名は。君の名が公開されてから、
公開されてから来て
ずっと来てる。
穴が開いたりサイズが縮んだりしたわけでもないので、
うん、
でも多分それ今流行ってないよ。
あ、やばい。厳しい。でも一周回ってるかもよ、逆に。
一周どころじゃないよ9年は。いやでもこれずるいのが、うん、1期生の先輩と同じくらいって書くのがずるいんですよ。私もなんかズバッと行きにくいし、うん、穴開いたりサイズが縮んだりしてるわけでもない、
うん、
でも9年来て、
うん、
なんか本人論では多分縮んだりとかしてないと思うけど、絶対ヨレヨレだよ。
確かに黄ばんでそう。
黄ばんでそう。
黄ばんではないか。9年でも
毒入ってる、毒入ってる。
やだやだ。でも9年、でもさ、ある長く着てる服。
9年はない。ない。もう着れない着れない。
マジ？
だって9年前なんて中学生ですもん。
確かに。だって私あるかも、そう考えて。実家に全部。
あ、でも、
あるよね。
オーディションで着た服は捨てられないです。もう着れないけど。
中3。着れないんだ。身長違うの？
165とかですかね、オーディション当時。だし、
うん、
もうめっちゃ、もう、細かったんです、
うんうん、
体がもっと、
うん、
だからも
っと
細くて、
どんな感じだったの昔。
もうなんか
気になる。もっと細かったらどうなっちゃうの？
ゴーちゃんみたいな。なんか、
うん、
高校の入学式で、
うん、
なんか後ろの生徒さん、
うん、
多分同じ新入生だと思うんですけど、うん、ボソッと、あの子爪楊枝みたい、
あ、やばい、
言われるぐらいすごい、うん、若い時は細かったんで、もう着れないんですけど、うん、取っといたりもしてるけど、 これはもう流行ってないんで。
あ、9年経つとね、
はい。9年前に買ったものはちょっと今は流行ってないので、売買してもいいんじゃないかな。
お、さよならを選ぶと。
うん、私結構断捨離得意なんで。
あ、じゃあいいじゃん。捨ててもらえんね。
うん、アドバイス任せてください。何、私がするの？
うん、そう。出張、出張
断捨離。
行っておいでよ。愛知県23歳、男性、みんなのたい焼きさんからいただきました。毒にさん、ガチの恋愛相談をしに来ました。
イエーイ。
え、僕が好きなのは同じ大学の日向坂が好きな女の子、初恋です。以前意を決して告白したら、もうちょっと遊んでる感じの男の人が好きと振られたんですが、なぜかその後も水族館に誘ってきたり、日向坂のライブに一緒に行ったり、こっちは振られたのに、どこか恋人っぽいことをしている時間が続いていました。でも友達経由で彼女には他にも男の子と遊んでる話がある、うんうんうんうん、先輩に本命の人がいるらしいなんて話が聞こえてくると、もう胃がキリキリしてきて、こっちは恋じゃなくて消化不良です。本当はもうこの子からは離れた方がいいんだろうなって1000回ぐらい自分に言い聞かせてるんです。でも素敵なところがいっぱいあるので簡単に離れられません。どうか一言かつでもアドバイスでもいただけないでしょうか。すごい、すごい断り方してる。いやい
やいや、もうちょっと遊んでる感じの男の人が好き、
ね、
マジか。
そんなこと言うんだ。
でも同じ大学でしょ、大学生ってことでしょ、
うん、
まあまあまあそういう年齢ですよね。
イケイケだね、だいぶ
ね、
うん、
女の子はイケイケだね、
うん、
かつでもアドバイスでもいただけないでしょうか。
どう、
今はこうね、
うん、
この人しかいないって思ってるかもしれない、
うん、
でもあなた23歳、
うん、
この子次第に消えていくから大丈夫。
あ、はい、確かにね。
いや、わかんないよ、
うん、
長くお付き合いして、
うん、
こうご健康される方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、
うんうん、
23歳の大学生が、
うん、
いや、この人とお付き合いして結婚するかね。
確かに未来は見えないかも、普通に。
そうだって、この時点でさ、
うん、
遊んでる感じの男の人が好きって考えて、
うん、
でこう例えばお付き合いして、こう将来的に結婚してって考えますか。
うん、
考えれない。なし、もうこれ言われた時点で私なしなんだけど、
うん、
だよ、みんなのたい焼きさん。女の子はこの子だけじゃないから。
うん、確かにね。
そうだから、今はその恋したいモードから脱却して、
うん、
例えば一人で私たちのライブを楽しんでみるとか、
うんうん、
てかみんなさ、一人苦手すぎじゃない？
絶対誰かと行きたいのかな。
そう、一人で推し活とかに当てる時間にしたらいいんじゃないって思っちゃう、うんうん、もうこの子から離れた方がいいんだろうな。もう典型的だよね。
確かに。
あるよね。
前回思っても離れられないんだって、うん、だって
やっぱりみんなにはなんか、うん、お話聞いてたりすると、うん、素敵な方に、ね、出会ってほしいって思ってるからこそ、こう強く言う、この子からは離れた方がいいです。
離れろってできる？
主観だと素敵なとこいっぱい見えてるかもしれないけど、
うん、
第三者の意見が正しかったりしますからね。
誰だろう、
はい、
静岡県32歳男性、宇治丸サバンザさんからいただきました。ひなちゃん、みくにちゃん、こんにちは。初メールです。ほら、僕ってみくにちゃんもご存知の通り、ひなちゃんがひらがな2期生として加入してからずっとひなちゃんをしてるじゃないですか。長年ひなちゃんとの握手会、見送り経験をして分かったことがあります、うん、ひなちゃんを笑わせるのは難しい。見送りでひなちゃんの心をつかむには何をしたらいいでしょうか。なんか私が笑わないみたいなこと言われる、言われてる。
どういうこと？
なんかすごい塩対応みたいなこと言われてる。
ひなちゃんの心をつかむには何をしたらいいでしょう。なんだろうな、
難しいね、このメール。
難しい、
だいぶ。
てか、そうなの、みくりちゃんご存知の通りって言われても私知らないんだけど。
私
そうなの、ずっとひなちゃんを推してるじゃないですかみたいな前提で言うけど、私知らないからね。しかも初メールって言ってるからね、知らないから。
すいません、
まずそこ突っ込みたくなっちゃった。
すいません。
いや、私もあんま人笑わせるタイプじゃないからわかんないけど、
うん、
でも多分変なことする人好きだろうな。
うん、変な人好き。
あ、なんか、
うん、
歯とか触ってみたら。
私の、
自分の。
あ、自分の、あ、なるほど、ね。
見てってやって、
うんうん、
歯のクリーニング。これ、ひなえみたいな人には伝わるんですけど、
うんうん、
その、川田さんの歯を掃除するみたいなくだりがあったんですよ、
うん、ありました、
後輩が。で、私も掃除したことがあって。
なんだそれ。そう、
あ、川田さんの歯を私が掃除したんですけど。
そうなんです。
そのくだりをご存知ならば、
うん、
なんかこう自分でそういうやっちゃったらいいんじゃないですか。なんかその突拍子もないこと。
うん、うん。
で、
うん、
絶対笑ってく。なんか言葉でどうってよりも、
うん、
アクションが欲しいと思う、うん、びっくりする
か
も。
なんか普通に喋ってて最後にめっちゃ、うん、歯磨きするとか。
そう、歯磨きとか、
う
ん、
そう、残りのもう数秒で、う
ん、いいんじゃない、
うん、
言葉じゃなくて
全員やりだしたら怖いからやめてください。
あ、確かにそれをやめましょう。
全員やったらどうしよう。
全員やったら、
うん、来ること来ることに
川田ひなれんが怖いって噂になっちゃうから、
う
ん、
そうだね。
言葉ではなくアクションを起こしてみてください。
はい、はい、まあでもそんなさ無理に楽しませようとしてくれなくても楽しいですから。普通に元から
楽しいよこちらはね。
はい、優しい気持ちありがとうございます。埼玉県28歳男性コピーバツバツさんからいただきました。うん、ドクニさんこんにちは。
こんにちは。
私の最近の悩みは幸福せよ人類というセリフを言ってみたいけど言う機会がないことです。なぜなら自分は人間だからです。でもどうしても言ってみたいです。ドクニさんどうしたらいいでしょうか。
何
アニメのセリフですかこれ。
え、アニメのセリフ。幸福せよ人類って。
なんだそれ。幸福せよ人類。
言う機会がないことです。
めっちゃむずい。
え、28歳男性。
うん、
もう中二病は通用しないよ。
イエーイ、突き刺さってるね。
何これ、アニメなんですか。わかんないんだけど、言ってみたいけど言う機会がない。
うん、
それはしょうがないよ。自分だって人類なんだから。ないでしょうね。どうしても行ってみたい。どうしたら、あ、じゃあさ、
うん、
あの、カーパイひなレーンでさ、
うん、もう私のレーンめちゃめちゃになってる。何でも、まあいいけど。
行ってみたらどうなんですかね。
うん、いいよ。あ、いいよ。あ、私が、普通に私ね。
ドキドキするな。次だ。
よし。あ、今日も来てくれてありがとう。
ひなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
幸福せよ、人類。
何それ。何それ。
怖っ。やばいってこれ。でも、
うん、
笑ってくれはする。
まあね。
ひなちゃん笑ってくれます。
うん、何かわからないけど。
うん、
はい、
やっぱよくわからないことがお好きですから。
うん、そうだね。結局何なんだろうこれは。
これは何、元ネタ何なんだろう。
ないんだ。
え、これは、
ま、それが一番怖いかも。
マジの、
うん、
中二病。
うん、
それが一番怖いです。
うん。本当だよ。
ダメだよ、言っちゃ
う。うん、恐ろしいね。
突然言ったりしたらダメだからね。
うん。東京都35歳男性ナスの入れ物さん。川田さん、ドクニちゃん、こんにちは。
こんにちは。
最近暑い日が続いていますよね。うん、暑いと外に出るのが嫌になり、仕事をしたくなくなってしまいます。うん、ドクニさん、冷房が効いた部屋でのんびりしていてもお金が貯まる方法はないでしょうか。
え？
お金貯めたいんだって。
冷房が効いた部屋でのんびりしていてもお金が貯まる方法？
う
ん。そんなさ、甘いこと言ってんじゃないよ。
怖いよ。
人間、あのね、うん、暑い中、こう出勤してる方とか、うん、あんただけじゃないから。
仲間いっぱいいると。
ちゃんと外に出て、
はい。
いやいや仕事してる人もいるんですよ。
はい。
お金が貯まる？そんなのは簡単じゃありません。まあ、もし本当にこれを叶えたいならばめっちゃもう投資の勉強するしかないです。リアルで。
リアル。あ、投資だとそれができるんだ。
うん、パソコンとかがあればできると思うんですけど、でもそれも簡単じゃねえから。
あ、そうなんだ。
そう、知らないけどね。
うんうん。
それでお金を何貯めるとかって本当にでもごく一部だと思うし、その覚悟があるなら、そう、暑いのが嫌か、
うん、
でも冷房で聞いた部屋でお金貯めたい、
うん、
でもめっちゃ難しい勉強とか、うんうん、どっちを取るかです。結局簡単な方法なんてこの世にはありませんので、
でも簡単に生きていきたいよね、やっぱり人って。
無理です。
楽な方に、楽な方に行きたいんです。
無理です。そんなことはできません。
できない。
はい、
そっか、
すいません。
じゃあダメらしい。
世の中そういう仕組みで成り立ってるんですよ。
生きるのってむずいね。
そう、生きるのって大変。
大変。
だから楽しいんだよ。
そっか。確かにずっと家にさ、暇でゴロゴロしててもさ、
うん、
刺激がないとやっぱ楽しくなかったりするもんね。
そうそう。だから嫌でちょっと仕事行っても、あ、ちょっと帰りにいいご飯食べてみようかなって、うん、そういう出会いもあったりするじゃん。
素晴らしいね、それ。
そういうのはね、自分から見つけなきゃダメだよ。もう大人なんだからさ。
また怒られてる。
35歳男性。
あ、35歳。
21歳に言われてどうすんだよ。
もう10歳も離れてるのに怒られてますよ。は
い、しっかり働きましょう。
はい。
うちらが応援してますから。頑張ってね。
はい。ラスト。群馬県34歳男性、ミツバチユータさんからいただきました。
はい。
生写真を購入しても、お尻の三国キャップが出ません。どうすればいいですか、うん、その代わり、川田さんは結構出ます。なんか嫌そう。
なんか。
え、いいじゃん。私出て喜んでよ。どうしたら出る、まあまあまあ、生写真。
どうすればいいですか、
うん。
まあ、愛が足りないんでしょうね。
じゃあ私のことが好きなんじゃない、その人。本当は。
でもさ、私そういう運命ってあると思うの。なんかめっちゃこの人引くなとか。
うんうん、
それで、押すとかでも結構ありだとは思うんです。うん、
お、押し変？
押し変？
押し変いっちゃう？
あ、でも私は、
うん、
やっぱいるじゃない、押し変とか、
うんうん、
押しましとか聞かれることも、うん、まあ、たびたびありますよ。私、うん、そういうの止めないです。
おー、どうして止めないんですか？
え、私のことが好きな人だけ好きだからです。
おー、素晴らしい。
はい。
いい心意気。
そうです。だから無理に止めたりはしません。うん、キャップが出なくても、押す根性がある方だけ、押してくれればいいかなって思います。
どうすればいいですか？どうしたらいいんだろうね。
ファンのさ、お友達同士で、
うん。
交換すればいいんじゃない？
そうだね。私推しの人がみくにちゃん持ってたら交換してね。
それこそ、ハッシュタグほっと一息とかで。
あ、いいじゃん。
見つけられるんじゃない？
確かに。
それこそこうやってメール紹介されてさ、
うん。
いそうじゃない？
めっちゃいそう。そういう人。
ぜひこのラジオをね、フル活用しちゃってくださいよ。
はい。確かに30人いるとさ、なかなか推し面を出すってさ。
いや、無理よ。
結構難しいよね。
うん。しかもだって一人で4形態ぐらいあるでしょ。
うん。
無理無理。
揃えるのだいぶさ、むずい。
うん。むずいとは思いますが。
うん。
まあ、愛があれば出ます。
愛らしいです。
愛があれば出ます。
愛の力で頑張ってください。はい。どうでした？今日は。
大丈夫？ま、なんかもうこの企画をやった後にいつも、うん、あ、なんか、
うん、
叩かれないかなって
心配になる。
心配心配。
大丈夫、みんなはちゃんとドクニちゃんって思って聞いてるから。
分かってくる。なんかその、うん、日向坂好きな方とかならわかるけど、
うんうん、
そのもうマジでお昼休憩のサラリーマンとかの方が聞いてたとしたら、
うんうん、
なんだこの気強い女はみたいに思われてんじゃないかな。
いいじゃん、覚えてくれるじゃん、気強い女で。
覚えてくれるかな。
うん、絶対大丈夫。
強く言っちゃってごめんね、みんな。
お、優しいので
やっぱ
よかった。
キャプとしてね。
そうなの、キャプテンだから
言葉選びちゃんとしないといけないのね、うん、
キャプテンは何でも言っていいんだよ。
え、そうなの。
うん、
うん、まあ、先輩、
もし強かったら私が緩和しに行く。
ありがとうございます、
うん、
これからも
はい
よろしくお願いします、
はい、お願いします。また待ってます、とくにちゃん。
はい、ということで、
はい、
たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。
はい。
埼玉県25歳男性、ラジオネーム、おひさまなおひなさまからいただきました。はい、日向坂バレー部のお二人、うん、夏ということでビーチバレーしたいですよね。
ビーチバレーしたい。
二人でエアービーチバレーお願いします。やばいって。
楽しい感じで。
楽しい感じで。あ、じゃあ、
はい、
暑いね。
暑い。あ、なんかせっかくでさ、砂浜だからさ、ビーチバレーやらない？
いいよ。じゃあ、定番だけどさ、
うん。
お互いの好きなところとかさ、
うん。
行って打ち合おうよ。
でもな、ないんだよね、あんまり。
ない？
うん。まあでも、とにかくやってみよう、好きなところ。
わかった。
うん。
じゃあ、うん、どうぞ、先輩から。
じゃあ、私から行くね。え、ちゃんと裸足になってる？
裸足、裸足。
あ、ほんとよかった。
めっちゃ裸足。
裸足、行くよ。はい、足が長い。
かわいい。
うん、綺麗。
歌声が最近芯がある。
あなたも。
うん、歯を掃除させてくれる。
歯を掃除してくれる。
髪質がいい。
髪が短いのが似合う。これ1時間ぐらいできそう。
アタックするわね。
うん、
ローソン愛がある。ビシ
ッ。取れなかった。私の負けね。さすがキャプテン、かっちょいい。
ありがとう。
よし
よし。いやー、ビーチバレー楽しかったですね。
楽しかった。
さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。
はい、
今月のアプリキャンペーンをチェック。
チェックチェック。
8月1日よりローソンアプリで素敵なキャンペーンが始まっています。
ほい、あ、ほいーん、いらっしゃいませ。はい、川田ひなが入店いたしました。皆様盛大にお迎えください。ふんふんふんふん、あ、レジにいい子。あれ、今月エントリーするの忘れちゃってた。もう私ったらバカバカ、なんで誰も教えてくれないの。
アプリでエルガチャは月が変わると新しくエントリーが必要になりますので、先月応募した方も新たにエントリーをお忘れなく。
よしよし、エントリーできた。ポンタカードです。スタンプください。よっしゃー、スタンプゲット、1スタンプゲットだぜ、イエーイ。
アプリに連携しているポイントカードを提示してお買い物をすると、税込み100円につき1スタンプが貯まります。
よし、10スタンプが貯まったからエルガチャにチャレンジっと。おー、やった、一番低いけど1ポイントもらえた。ハズレなしなんだこのくじ。すごい、ローソンやるじゃん。ありがとね。
10スタンプ貯まるたびにエルガチャにチャレンジ、ポンタポイントまたは D ポイント、いずれかが当たります。最低1ポイントが必ず当たる、ハズレなしのお得なキャンペーンなので、スタンプが貯まっている方は応募しないともったいないです。
8月11日まではお得な夏ハピ、ローソンアプリクーポンでお得なクーポン配信中なんだって。おにぎりとサラダなら80円引きだって。やばーい。ということで、
ローソン行くならローソンアプリをチェック。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46のキャップ、高橋みくにと、
毎日綺麗で有名な川田ひなでお送りしてきました。そろそろ別れです。
あら、さっきのローソンピックアップの時間あったんですけど、新たな形が見つかりましたね。
見つかりました。
すごいね、スタッフさんからいいよあれって言われたの。まさかの
褒められたよね。
そう、だからこのナレーション担当と寸劇担当の形、またどっかで見れるかもしれない
ですね。ローテーションでいきましょう。
ね、やだ寸劇。
なんで、やじゃない よ、 楽しいよ、やろうよ。
楽しいの？楽しんでくれました？
楽しかったよ。
よかった。
うん。
レジ前浮かびましたよ、さっきの名芝居で。
でもっとできた。
もっとできた。
もう一回やろうかな。
大丈夫です。ご遠慮願います。
すいません。
番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバーひといき46、ポストするときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。
そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。たくさんのメールお待ちしています。
さらに番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の高橋みくにと
川田ひなでした。
バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りしました。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46の川田ひなです。
高橋みくにです。
収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。
ほい
ほいほいほい、
何話す、
何話そうかね。でもホット一息って朝収録が多くない？
多い。
え、夜って空いてないんですか皆さん、忙しい。空いてます。あ、むしろ空いてます。
むしろそうなんだ。
え、ラジオって朝が多いんですか？
え、ほん、
あ、むしろ夜が多い。
本当に思ってました。
え、だよね。
私ホット一息の収録、その夜帯みたいな一回もないです。
私もなんか前はだったけど、最近
このまあ、10時スタートぐらいがいつもなので、
うん、多いよね。
クレームじゃないですよ。なんかやっぱ朝活したい方がいなのかな、うんうん、みたいな。スタッフさん
朝やっぱ朝に回ってくるのかなって。ホット一
息厚顔ね。
ああ、そうなんですね。
なるほど。
なかなか人気だから空いてないんだ、
は
い、
なるほどね。
まあ、そっか、
そういう感
じ。譲り合いでやってるんですね。
うん。
だから思ったのが、東京 FM の方ってエレベーター降りるときに、絶対降りるときに閉まるボタンを押して出てくの。それって決まりなんですか？
え、優しさじゃない？
優しさ、なんか
ただのそんな、なんか、
え、結構な確率で絶対押してから出るの、うん、閉まるボタン。え、押しますか？
あ、私は本当良くないんだけど、うん、あ、でも1回とか押します。
ああ、確かに確かに。
閉まるじゃなくて、
うんうん、
行く、すぐ行くようにはしますね。
ところの
どうですか。
私あんまり押さない。まあでもなんか人が乗ってたら押すかも。確かに。でも
だからただの優しさなんじゃない。
すごい。だからそんな結構その率高い。
社訓みたいな感じ言われないでしょさすがに。
降りるときは閉まり、うん、ボタンしましょうみたいな。
優しい
ん
ですね。
そうなんか優しい人が多いんだなと思って、やっぱさすが東京 FM だなっていうふうに思います。そうなんや。そうなかなか。みんなあんまいないから閉まるボタンしてくれる人、うん、
まあまあまあ確かに、
うん、
そこに気づけるカータさんもすごいですけどね、
う
ん、
まあまあ
よく見てると
かそうだから東京 FM のいろんな謎をちょっと解き明かしたいなって、
うん、確かになんか前、うん、めっちゃ景色いいとこだった、
うん、あそうだよねなんかねスタジオに行って
そう一緒の時です、うんうん、あれはまた違う回ってこと
あこっちか
あ、そうです。
もっと奥の側の方か。
やっぱリハーサルの時も思うけど窓って大事じゃないですか、う
ん、大事。ずっとさリハでさ閉じ込められてさ
そうそうそう
外側のさ様子が分からないとさ
今日もなんか閉まってるんですけど、うん、気づいたら暗くなってたりする。
いやそうなんだよね。
えってなりますよね。
うん、びっくりする。なんか
感覚失われる。
本当に大事だよね。その太陽って大事だよね。
うん、
ね本当に
めっちゃ思う。
東京 FM って
何
その東京を東京全体の FM っていうことじゃないですか、うん、名前的に名前の由来は東京を牛耳って言った感じの東京
まあまあまあまあ
東京
牛耳ってんだ。
なんか東京 FM ってだってもう東京も代表しちゃってるわけじゃないですか。
確かに名乗っちゃってるもんな、
うん、やっぱでもそうですよね。
うん
でも東京以外でも聞けるわけじゃないですか。
まあそうですね。
それあり大丈夫ですか。それいいんですか。東京以外で聞いちゃって東京
でもいいんじゃない。
はい。
いいんじゃん。だからもういっぱいの方に聞いてよっていうサービス精神ですよ。それは
やっぱ優しいんだ東京。
そうそうそう。そんな言わないでやってくださいよ。優しいんです。
優しいね。オーディさんっているんですかこの中に。
ど
オーディの方って東京 FM とは別の会社なわけじゃないですか。
え一緒。
ええ
、それは私も知らなかった。
知らないんですか。あじゃあオーディさんは皆さんじゃオーディの方としても生きてるわけですよね。オーディ
所属
東京 FM 兼オーディですみたいな感じですか。
えでも自己紹介は東京 FM のものですみたいな。
オーディはじゃあオーディをそのなんで経営してる部署があります。あ、はい、
東京 FM の中のオーディ
オーディ部署。あそうなんだ。
なるほどね。
オーディ部署がやってくださってるんですね。ありがとうございます。いつもオーディさん
いっぱいいるんだこの番組関わってる人
ね。え本当にありがたい話ですよ。
ありがたい。
はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージ今日はご紹介できなかったんですけどご紹介する時もあるので引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしています。ということで今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなと
高橋みくにでした。
バイバイ。